ローマ神殿の手紙第一章の3節から5節というところです。短いところですけれども、ここでパウロがこの短い言葉の中に込めた真理を少しでも学び取りたいと思います。この3節でですね、巫女は肉によりはダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたと。この巫女に関してですね、こういう表現で巫女とはいかなる存在かっていうのを述べておるわけです。巫女、イエス・キリスト様、イエス・キリストとは一体どういう方か。その一つ、ここではですね、肉によればなんていうようなことは我々は日常的にまず誰も使わないですね。日本語ではこういう表現はこういう場合全く使わないからですね、なんとなく肉によればなんていうと異様な感じがするぐらいですね。これはですね、現代私たちが使っているような表現で言えばですね、人間としてですね、目に見える人間としてはダビデの子孫から生まれたんだと。そして、霊的に言えば復活によって神のことされたんだと。そういうことになると思います。そのことをもう少し詳しく見ますと、人間の形をしたお方としてですね、ダビデの子孫から生まれた。なぜこのことをわざわざ書いてあるのか。今日の私たちには、多くのほとんどの人にとっておそらくですね、キリストっていうのはキリストでですね、突然そこに現れた、何もわざわざダビデの子孫から生まれたなんていうふうなことは思い出さないと思うんですね。ところがパウロはですね、まずこのことを思い起こして書いてある。私たちの通常の感覚とは違うわけですから、そこに私たちがいつもしばしば見落とすところを聖書は指摘しているということなんです。そういう意味で聖書を読むということは、絶えず私たちが自分の都合のいいような、あるいは日本人的な読み方、現在の自分の狭い状況にだけ取り込めるような形で勝手に縮小化してですね、聖書の言葉を受け取る、神のご意志を受け取ろうとするところがあります。いや、聖書に深く接すると、そうした自分の見方っていうのはどうも本当に狭かったというのに気がつかされるんですね。で、そもそもダビデの子孫から人間の形をしたキリスト様は生まれたんだということはですね、これは新約聖書に一番最初にも実は書いてあったわけです。一番最初、マタイによる福音書の第一章もですね、実はそのこと、そういう重要性があったから書いてあるわけですね。一章の一節、ダビデの子としてイエス・キリストは生まれたんだと。これはパウロの表現で言えば、肉によればということをこういうふうに言ってるわけですね。肉によればなんて分かりにくい表現はマタイの福音書では書いてないけども、アブラハムの子、ダビデの子、この子っていうのは日本、これまた日本語と違った使い方ですね。こんな風に変えると、日本語だったらアブラハムの子って本当の子供かと思いますね。これはそうじゃなくて、子孫としてという意味で使ってるんですね。アブラハムの子孫、そしてまた、ダビデの子孫としてイエス・キリストが生まれたんだと。で、この系図は日本の系図と全く意味が違うわけですね。この系図だけでも詳しくここに書かれた意図をですね、なぜ女性がこの3名も出てきて、しかもユダヤ人の模範的な女性っていうのが不思議なほど誰も出てこないで、わざわざですね、特別な行為、特別な人、あるいは異邦人、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻という4人の女性が出てくるのも、これまた本当に特別な意味があるわけですね。そういった後、マリアが最後に出てきますけどもね。そういうことも今日は置いてですね。 ダビデの孫として生まれるということは、実は旧約聖書からそのことが言われていたからなんですね。で、それはどういうところで言われていたかというと、もうすでに旧約聖書を何度か読まれた方は思い出すかもしれませんが、イザヤ書の11章ですね。新旧約の1078ページ、イザヤ書の11章にあります。ここを見ていただいたらですね、今日のところとの関連がわかるわけです。11章の一節、エッサイの株から一つの実が出た。そしてその根から一つの若い枝が育ち、その上に主の霊とどまり、それは知恵と識別の霊、英知の霊だと。から、鋭い正しい判断、思慮と正義ある力、正義に向かう力、勇気の霊、そして神への恐れを敬う霊、その霊に満たされていると。こうした霊的な、ここでその特徴、みんな霊という言葉で特徴づけているわけですね。さまざまな意味の働きする霊が豊かに宿った人だと、こうして現れるということです。これはエッサイというのは何者か、これだけでもまだわからないからですね、ここだけ読んで、キリストとつながるようなことは普通はもう思いにくいぐらいですね。ダビデとも何の関係がないように思いますが、実はこのエッサイというのはダビデ王のお父さんなんですね。ダビデ王の父なわけですね。このことはですね、今日は開きませんが、ルツ記の4章の最後にですね書いてあります。関心のある方は、ルツ記の4章の22という、ルツ記の一番最後に出てきますからですね、エッサイからダビデが生まれたというふうに書いてあります。ですから、このエッサイの株からダビデが出た。ここはですね、そういうふうにダビデの子孫からこのように非常に豊かに神の霊がとどまった方が現れる。そして正しい裁きを弱い人のためにすると。そしてその正しいことに逆らって不正なことや悪を行おうとする者は裁きを行うんだと。正義と真実こそその本質だと、こういうお方のことが書いてあってですね、これは本当に予言というわけですね。こういうふうに、はっきりと書いてあるわけです。で、こういうことからダビデの子孫としてですね、メシア、救い主が現れるという信仰が、ここではっきりとですね、こういうふうに神の言葉として掲示され、そしてそのことを本当に受け入れて、信じてみんなが待ち望むようになっていったわけです。ですから、このダビデの子として生まれるということはですね、例えばこのイザヤ書の記事は、イエスよりも、まだ遥かな昔なんですね。イザヤという人が活動したのは大体いつ頃かということは、今までにも何度か言ったことがあります。大体700年から740年ぐらいですね、紀元前のイザヤの活動をした。だからイエスよりも大まかに言って700数十年昔の人なんだと。そういうイエスも700年以上も昔の人がはっきりと神から言葉を受けて、啓示を受けて、はるか後には完全な神の霊に満たされるような人が出てくるんだと、こういうふうに書き残したわけです。で、そして人々はそれを信じてずっと待ち望めちゃった。ずっと700年ですね、非常に長いです。そういうふうに、来ておりますから、ここで特にダビデのこということがですね、肉によりはダビデの子孫というのは、神の予言したことは必ず成就すると。神のご計画、 神の言葉の確実性っていうことですね。神の大きなご計画の中で、イエスというお方は現れたのだということをこの一言は意味しているわけです。肉によりはダビデの子孫から生まれて、単に何でも、もう別に意味はないけどもですね、ダビデの子孫なんだと、そんなことでなくて、神の大きなご計画に従って、この大きな歴史の流れって動いていくんだと。そして、いくら昔であろうと何百年経とうとですね、神様であるからですね、時間の長さなんて人間だけが感じることで別に大したことはないわけです。時が来れば必ず成就すると。そういうふうに、ここから私たちもですね、神の言葉は必ず成就するし、この時間の流れの中で神の御計画は着々と実行され、計画は進行しているんだと、まあ、そういうことをですね、こういうふうにダビデの子孫から神のご計画に従って生まれたんだということを受け取る必要があるわけですね。私たちがキリスト教徒、キリスト者になった、クリスチャンというのはこれ英語表現ですね。日本語で言えばキリスト者ということですが、クリスト者になったということもですね、これは神様のご計画の中で時が来て呼び出されたですね。自分が吸い込んで、たまたま偶然そうなったんじゃないという、いつも大きなご計画の中で、大きな見ての導きの中で私たちは置かれている。だからどういうことが起ころうともですね、そのご計画はここに700年という世界の激動があってもなお、そんなことに関係なく神の計画を進んでいくように、私たち個人の一心上の重大問題が起ころうとも、たとえ私たちが早く死のうとも、怪我して、大変なことが起ころうとも、世界的に大変な事件が起ころうとも、そういうことも全部含めた上で神様の大きなご計画が進んでいるんだと、そういうことをですね、こういう一言、イエス・キリストが現れたのはダビデの子孫として神のご計画に従って生まれたんだということになるんですね。そういうふうにものを見るということは、いろいろなことが起こってもですね、冷静にそれを受け取ることができる。で、非常に大事なものを失ってもですね、それも神様の大きな愛のご計画の中にあると。今は分からなくても、きっとそのうちに聖霊が下された時には、その大変な出来事の意味も分かるのだと。神様のご計画には揺るぎはない、間違ったことは一つもないんだということをですね、信じていくというわけです。で、こういう神の大きなご計画っていうのは、天地の始まる前からすでにあったんだというぐらいに深く掲示されると感じられてくるんですね。これは、まあ、以前にもこのところを出しましたが、エフソ信徒の一章、エフソ信徒への手紙の一章の4節ではですね、開けなくてもいいですけども読みますが、エフソ信徒の手紙の一章の4節、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストによって選んだ。こんな風にですね、神様のご計画っていう愛のご計画は時間を超えてるんですね。天地創造の前からそれぐらいですね、私たちがたまたま何かで偶然的になった、偶然ということは何の意図がないということ、そんなことはありえないんですね。神様は全てのことを意味を持ってなしているけれども、私たちはただ理由、どうしてその人とそこで待ち角であったのか、どうして例えば27歳の時に、こういう本をパッと読んで信仰を持ったのか、そういうのは理由、なぜその時なのかわからないから偶然というわけです。けど神様にはもちろん偶然はないわけです。どんなことも人間がただそれをこの理由わからないだけの話で、神様は背後でそういうことを大きく導いて、計画に従って導いている。だからそれは気まぐれでなくて、はるか昔から私たちを神の子供とするために大きなご計画の中の一端として選んでくださった、まあ、そういうことも書いてありますね。だからそういうことみんなつながっているんですね。神の子キリストが現れたのは大きなご計画の中でだと、ダビデの子孫が生まれたと予言の通りということ、そういうことですね。それからもう一つ、聖なる霊によればっ という霊的に言えばですね、聖なる霊に、促されて、聖なる霊によって、言えば、霊的に言えばですね、これ復活した。だから子孫が誰の子孫とか関係なくですね、死者から蘇らせると。一時的に、まあ、例えば列王記でもエリアがですね、死んだ人を一時的に生き返らしたっていうのがあります。それに生き返らしたっていうことは、もうまた死ぬわけですね。ところがイエスが復活っていうのは、あるいは我々が約束されている復活っていうのは、復活してまた死ぬんじゃないわけです。生き返るのと違うわけですね。そういう意味ではなんとなく似てますけど、聖書でいう復活はもう二度と死なないわけです。神の永遠の命をいただいている。この世で生き返るということはまた死ぬわけですから、それと全く違うんですね。で、霊的に言えば、復活によって力ある神のことを定められた。だからイエスが神の子になっている、神と同じだっていうのはですね、神の子っていうのは前から何度も言ってますが、日本語の使い方とは全く違うわけです。神の子って言ったら日本語的に言えば誰でも神の子だと。神様が作ったのは神の子。そういうんだったら植物も動物も石ころもですね、毒蛇でも何でもみんな神の子ですね。ところがそんな使い方は聖書では一切してなくて、神の子っていうふうな表現は前も言いましたけど、ダビデもモーセもイザヤもですね、エリミアもホシア、どんな偉大な預言者でも全然エリミアは神の子だったなんて表現一つもないんです。モーセも神の子だったとか言われていない。で、みんな死んで先祖の列に加えられたという表現ですね。これはイエスだけは復活して永遠に神と同じ姿になられて今もおると。で、この神の子っていうのはそれ神と同じという意味で使うんですね。本質が同じ。まあ、親子は例えば外見が似てる。その同じようなものを次々と作り出していく、まあ、遺伝子っていう何かがあるんだと。その遺伝子っていうものは科学的に言えば DNA というですね、省略語ですけど、その DNA という化学物質が次々と子孫に子供に伝わっていくと。だから同じような形質が出てくるっていうことはここにしても分かっているわけですね。ね、イエス・キリストっていうのはもう神様と全く同じ本質をそのまま受け継いでいるということなんですね。部分的にじゃなくて全く完全な意味で受け継いでいる、まあ、そういう意味で神と同じだというわけです。そういう言い方をこの神の子という特別な表現にするのであってですね、何でも人間みんな誰でも神の子だという表現は聖書ではそういう形でないんですね。だから神と同じっていうことは復活っていうことはなければそうならなかったと。復活があったということで、神の力が与えられていると。そのぐらいですね、この復活っていうことは重要なことだったんですね。で、私たちもその復活させる力を注がれるから死んだ後、死んだ後すぐに、あるいは死んだ後からまで一定の期間が経つのか、それは両方の表現が聖書であるわけですね。十字架で死んだ人はイエスからですね、私が、まあ、十字架上のあの重い犯罪人の一人はもう息も絶えようとするときにですね、イエスにあなたが御国へ、帰るときに私を思い出してくださいと言ったんですが、そのときにあなたは今日パラダイスにいるという言われたから、死んだらすぐにですね、単にずっと眠っとんでなくてパラダイス、楽園にいると、まあ、そういったことがですね、予想もされるというところがありますね。それで、まあ、そういう死後の世界というのは時間的にあんまりですね、人間が地上の人間だから時間的には考えるので、死んだ霊的な世界では、まあ、時間が長い短いというのは、主にあっては千年も一日のことし、一日も千年のことしというですね、そんなに長い短いというのは意味がなくなってくるわけですね。だから、とにかく死んだ後、復活をすると。そして、私たちも神の子と同じような姿に変えていただけるというわけなんですね。 まあ、二つ手のこの非常に重要なことというのは、そういうふうにイエスが神と同質であるということを示すためにこの復活であった。私たちもまた一般の人間と全く違う、復活させていただけると。そしていろいろですね、死んだと祭りごとやそんなこと一切しなくても、ただイエス様を素朴に信じているだけで、清められて、輝くようなイエスと同質のものにさせていただけると、こういう点をはっきりですね、言われておる。本当にこの復活ということの重要性を意味しているわけです。そういうふうにこの2つの項目ですね、イエスがダビデの子孫から生まれ、また復活によって神のことされたというイエスの特質なんですけど、これはまたイエスにそのまま付き従う私たちにもこの2つの重要性が当てはまるんですね。さっき言いましたことです。で繰り返すが、私たちもまた大きなご計画でもって、イエス様によるアイデアは天地創造の前からと言われるほどにご計画でもって愛され選ばれたと。そしてまた復活をもってですね、神の子キリストと同じようにものとして変えられるということなんですね。それにいつも私たちも過去のことの説明として読むのでなくって、過去のことの説明確かにしてるんですけど、それとともにいつも私たちにもそれが鏡で反射するように跳ね返って、私たちのこともここで言ってるわけなんですね。聖書って法有書物なわけです。だから昔のことを書いてあるのに、いつも私たちが、まあ、そのままの私たちのことを書いてあるように、不思議な力で迫ってくるから、この本はでも続くわけですね。で、そういう方が私たちの主イエス・キリストなのだと。イエス・キリストとはいかなる方が、これいろんな表現があるわけですけど、ここはパウロがですね、このような二つの側面から言っておくということなんですね。それで次5節のところに入ればですね、そのような神の子イエス、死に打ち勝ったイエス、それでご計画に従ってこの世に来たイエスというお方によって、私たちは使わされたものになる。私たちはって起訴されたって書いてありますよね。パウロだけじゃなくて言ってる、これはまあクリスト者全部がまあ使わされた。これはこの前も言った通りです。使徒っていうのは固定観念ではですね、特別な昔の十二使徒だというふうに思い出しますが、そうではなくて本来は使わされたものなんですね。クリスチャンはある意味でみんなそのところでクリスチャンになったのを使わされていくから、使わされるためになってる、ですからそういう意味でこれもまたそのまま私たちにも当てはまるんですね。私たちはイエスによってその皆、その本質ですね、このように神と同じ本質を広めて、あらゆる人たちを神とキリストを信じて従っていく。他の人間や組織やお金や妙な霊に、変な霊に従うんじゃなくて、信仰による従順、イエス・キリスト様に、これ一番真実の方だから、それに従っていく。そういう言い方があるんだと、そこに道があるんだと、そのことを知らせるために恵みを受けて使徒とされた。恵みを受けてってありますね。呼び出されて、最初言いましたが、選び出されて、そして召される、呼び出されたと。そして使わされたもの、使徒っていうのはそういう意味ですね。そしてイエス・キリストの、奴隷ということはです。みんな受け身だと前に言いましたが、こういうふうに、さらにまたここで付け加えたんですね。恵みをも受けて使わされたものになった。その点はですね、自分の考えで、宣教するなすと。ということとは全く違うということです。万事ですね、クリスト者っていうものはすることみんな呼び出された、恵みを受けたと。イエス・キリスト様のしもべですと。恵みを受けなければ何にも始まらない、そういうことなんですね。罪が許され、特別に光をもう知らされた、これはみんな恵みだと。私たちの働きもまた自分の働きではなくて恵みだと。自分のために寄ってくださる方々、これはまた恵みで与えられたと。一つもですね、自分で、しているということはない。自分がしているも実は恵みで、その力を与えられた。健康も自分が気をつけているから健康ではなくてですね、自分が気をつけてもいくらでも事故でも病気でも何でもなるわけですね。なる場合、 もちろん自分で気をつけることも大事ですけど、いくら気をつけても神様がしようと思ったらすぐにでも病気の事故になるわけです。ですからそういうふうに、なんとかですね、事故あるいは病気であっても、もうなんとか体が続くと、こういうことみんな恵みだと、苦しいことがあってもこれもですね、苦しいことがなければ知ることはできないことを知らせるための恵みなんだというふうに万事を受け取っていくという、まあ、そういうことがこういうところ、この表現から汲み取ることができるわけです。はい、以上です。